この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。はい、今回もですね、まさかまさかのまたかの4回目になりました。ハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。どうぞゆるっとお聞きいただけますと嬉しいです。では早速ですね、ご紹介していきたいと思います。ピエール加藤さんからいただきました。バカ子さんって紫さんって言うんでしたね。すっかり忘れてました。出てくるお店すべていいですよね。コロナ落ち着いたら居酒屋巡りやりたいな。おお、鬼おろしさんジンお好きですか、いいですね、といただいております。はい、こちらも61箱目ですね。バカ子酒と私鬼おろしの好きなお酒ですね、ご紹介した回お聞きいただいております。そうなんですよ、若子さんって若子さんっていうタイトルで忘れがちですが紫さんなんですよね。でも私もそんな全然紫さんって覚えてなくって、裏表紙に書いてあるのを読んで、あ、そういえば紫さんやったわって思い出しました、うん、紫さんって呼ぶ人がこのね、お返事もさせていただいたんですけど、会社の人ぐらいなんですよね確か。でその若子さんの友達とか同僚の人は若子とか若子さんって呼ぶと思うので、やっぱり若子さんが定着しているなと思います。そうで、出てくるお店ね本当にいいんですよ。この作者の新旧さんが描かれるイラストがめちゃめちゃ雰囲気が出てていいですよね。お料理が美味しそうなのはもちろんなんですけど、お店のねその内装の感じ、カウンターの感じとか、そのテーブルとか、その背景のね感じもねすごくいいんですよね。もう読んでてそのお店の雰囲気味わえますよね。それがいいなって思います。効果音とかのねお話もしたんですけど、そういったのもねその新旧さんの味があるところだなと思っていつも読んでおります。行ってみたくなりますよね、うん、この若子酒に出てくるお店に行ってみたくなります。そうですね、本当にコロナが落ち着いたらお店巡りもね行きたいなと私も思います。なかなか一人では行けないんですけれども、若子さんみたいにそういう時間をね楽しむっていうのもねやってみたいなと思います。はい、そして私ジンが好きなんですよ。お酒の中でもあのジンのねこの香りの感じとか苦味がある感じとか、さっぱりこうキリッとする感じって言ったらいいのかな、が好きでございます。もしよかったらおすすめの銘柄とか飲み方とかありましたら、またぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。10月1日に拝聴した番組メモということで、またまたですねたくさんあげてらっしゃる中におべふた61箱目入れていただいております。ありがとうございます。この聞きましたツイートがですね本当に励みになっております。そしていつもですねすぐに聞いていただきましてありがとうございます。嬉しいです。続きまして演劇ラジオ過去かまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストということで、かまさまさんもですねたくさんあげてらっしゃる中にオペフタの60箱61箱目、2つですね続けて聞いていただいております。スーパーで働いてるんですね、お仲間ですね、といただいております。うん、今喋りながらかまさまさんの声でまた脳内再生されましたはい、そうなんですよ、このお仲間ですねっていうのは、かまさまさんもスーパーで働いてらっしゃって、しかも店長さんをされてるんですよね。で私はその今スーパーに勤め出して1ヶ月くらい経つんですけど、レジとか品出しとか、あと発注もやりました、うん、 割とうちの店がですね、入ってきた人にもガンガン仕事を教えてくれるっていうようなところで、マニュアルがあるので、その教えてもらいながら、マニュアルを見ながら仕事を覚えていってねっていう感じのところなんですよ。なので、まだ入社して1ヶ月ぐらいですけど、ね、覚えるのは大変ですけど、やれることがガンガンあるっていうのはすごくいいなと、刺激になっております。で、店長さんって本当にもうすでに思うんですけど、めっちゃ大変やなって見てて思うんですよ。なので、鎌様さんもですね、もう本当に大変かと思うんですけれども、無理のないようになさってください。一緒にスーパー店員仲間として頑張りましょう。はい、鎌様さんありがとうございます。続きまして、もっちさんからいただきました。50箱目拝聴。テイク2も可愛い。新居からのお得な内容、良かったです。家具は組み立てた後に入らないはあるあるですよね。そして、アルト君、お疲れ様でした。スマートワゴン、お得でとっても使いやすそう。これで料理がさらに楽しくなりますね。改めてプレゼント本ありがとうございました、といただいております。はい、50箱目お聞きいただきましてありがとうございます。お弁当の蓋ではたびたびテイク2が出ますが、かわいいって言っていただけました。ありがとうございます。裏話をいたしますと、テイク3、テイク4となってボツになった音源もいくつかあります。はい。新居からのね、買ってよかったものっていうことでお話をした回だったかなと思うんですけど、そう、家具も気をつけないといけないところ、こんなものかなって、このぐらいのサイズかなっていうのを、家具屋さんで見てるとちっちゃく見えるんですよね。なんですけど、実際家で組み立てたら大きいっていうのもありますし、サイズはね、測りましょうっていうことですね。まあ、何があったかは50箱目をね、お聞きいただければ嬉しいです。はい、そしてアルト君、ね、我が家の愛車でしたが、相当走ったっていうのと、もともと中古車で買ったアルト君でしたので、あと、その去年の台風の時に浸水をしてしまって、ホイール部分がだいぶ錆びついたりとかもしてしまったんですよね。まあ、そういったところもあって、まあ、現在ね、どうなってるかわからないんですけれども、どこか部品だけでもあるとくんがね、頑張ってくれてたらいいな、なんていうふうにもね、思います。はい、そしてスマートワゴン、もちさんにも触れていただきましたが、これね、本当にいいです。思ってるより物が入る、素晴らしいっていう感じですね。これもまだ入る、これも入れられるっていうのでね、重宝しております。一箇所にまとめられるっていうのがやっぱりいいですかね。調理中にあっち行ったりこっち行ったり、どこに置いたっけっていうのを考えなくって、もうそこのスマートワゴンに集中して、ここから物を取ってっていう風にできるっていうのが非常に効率が良くなるな、と思いましたし、まあ、効率が良くなると楽しくなるなっていうのがね、あるなと思います。はい、そしてもちさんにはですね、「ある男」っていう本をプレゼントさせていただきました。こちらこそご応募ありがとうございました。まだですね、旅猫リポートがあと1冊ですね、残っておりますので、ぜひぜひご興味のある方はですね、ご一報いただければと思います。残りこの1冊となっておりますので、よければですね、ご応募いただければ、まだまだ受付はしておりますので、ご一報ください。はい、もちさんありがとうございます。続きまして、こちらはハッシュタグではないんですけれども、ネオさんからいただきました。ブレイカーというアプリですかね。そちらで62箱目、オンライン楽しいおべふた的一人喋り事情について、いいねをしていただいております。はい、ネオさんありがとうございます。続きまして、ポトフさんからもですね、この62箱目、オンライン楽しいおべふた的一人喋り事情について、ブレイカーのアプリの方ですね、ハートマークつけていただきました。ありがとうございます。ネオさんもポトフさんも一人喋りでね、配信をされている方ですので、そんな方々からですね、いいねっていうね、ご反応いただけて、めちゃめちゃ嬉しかったです。はい、ありがとうございました。続きまして、あやほさんからいただきました。その3ということで、 またまたたくさんあげてらっしゃる中に、おべふた入れていただいております。飲み会楽で聞き性に徹するときは、皆さんのお話を聞きたいですって言えば大丈夫でふといただいております。はい、こちらはですね、62箱目オンライン楽しいと、おべふた的一人しゃべり事情の回ですね、お聞きいただいております。そう、どんなことをお話をしていたかっていうと、オンライン飲み会の時もそうだったんですけど、普段からですね、本当に私聞き役になっちゃうんですよ、っていう話をしてて、それであまりにも私が喋らないものですから、周りの方にね気を使っていただいてしまってたかなっていうところがあったんですっていうことをお話ししていたんですけど、でそういう時に、聞き専に徹したい時は、皆さんのお話を聞きたいですってね言えば大丈夫でふよっていうことでね、あやほさんにアドバイスをいただきました。いや、でも本当にその一言って大事やなって思いました。これからですね、きっとまだまだ今後もですね、私はこう本当に皆さんの話を聞くのが好きなので、そういったことになるかと思うんですけど、こんな風にお話聞かせてくださいっていうことをねお伝えしていきたいなという風に思います。はい、あやほさんありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。100回おめでとうございます。一人喋りも何人かもすごいです。私には無理なんだろうな、5分もしないうちにぐったりとしそうですといただいております。箱数で言うと62箱目、本編の62箱目っていう風になってるんですけど、今回みたいなハッシュタグ大運動会をなど番外編などを含めますと、通算で100回になってましたということをね申し上げていたので、そちらでねおめでとうございますといただきました。ありがとうございます。一人喋りも何人かもすごいです。私には無理なんだろうなっておっしゃってますけれども、いえいえいえいえ、あやなさん何をおっしゃいますかゲストに出られてたじゃないですか。そしてすごくね貴重なお話聞けて楽しかったですよ。私自身はですね、この一人喋り自体を始めて、1年ぐらいと、その60何箱目っていうのと、通算で言うと100回をね、このハッシュタグ大運動会だともう超えてきてるんですけど、全然まだまだ喋れないです。本当に喋れないんですよ。でも、このハッシュタグ大運動会ですと、皆さんのね、このいただいたメッセージに、一緒に会話させてもらってるような、そういった気持ちでね、お話をさせていただいてます。あとそうですね、前回だったか前々回だったかで言ったかと思うんですけど、このおべふたノートにね、こう順番でこういったことをお話ししたいなっていうのがあって、そういったのもね、慣れと言いますか、訓練的なものにはできてるのかなと思います。はい、対面とかその複数の方とのやり取りっていうのはまたねあまり経験したことがないので、そちらもですね、そういったポッドキャストもね私すごく好きなので、いいなと思って聞いております。はい、あやなさんありがとうございます。続きまして、ユンユンアット白鳥さんからいただきました。ユンユンさんですね、突然名前を連呼していただきビクッとしました。笑い。私は一人喋りは友達にねえねえ聞いてって感じで話してます。いつか鬼おろしさんと日本酒を酌み交わしたいですねといただきました。ユンユンさんありがとうございます。驚かせてしまいましてすみませんでした。でも本当にそのユンユンさんの面白そうなことは何でもやってみようっていうそのモットーがすごくいいなって思って、でそれをね実行されてるユンユンさんすごいと思ってて、なので、はい、お名前をたくさん呼んでしまいましたが、本当に、私がねポッドキャストを自分がポッドキャストを始めるねきっかけの大きな大きな一つになっておりましたので、本当にありがとうございます。ユンユンさんはねえねえ聞いてっていう感じでお話をされているということで、そう聞いてってなるとき私もありますね。もうこんなことがあったから聞いてっていうのは確かにあります。そういった気持ちもねありますね。何回同じこと言うねんっていう感じですけれども、はい、ちょっと今嬉しくて舞い上がっておりました。 やん、そしていつか鬼おろしさんと日本酒を酌み交わしたいですね、なんて言っていただきました。どうしよう、実現したい。 めっちゃ嬉しいです。いつか本当にいつかお会いできたらいいなというふうに、ゆっくりお話をねさせていただけたらいいなって思います。何も喋れなくなってしまうかもしれないですけど、はい、ユンユンさんありがとうございます。ユンユンさんの一人喋り事情も教えていただきましてありがとうございました。続きまして、八部九夫さんからいただきました。鬼おろしさんの若子さんの容姿説明聞いてたら、なぜか魔法陣ぐるぐるのギプルちゃんが出てきてしまった。かっこ若子酒私も大好きですといただいております。でね、今このツイートに一緒にですね、若子さんがプシューって震えてるのと、ギプルちゃんがね、画像も一緒に載っけていただいてるんですけど、ほんまやと思って、ほんまですね、ギプルちゃんと若子さんの共通点めっちゃありますね。ね、目が大きくて黒目が大きいっていうのと、一つくくりの先っぽが渦巻きっていう風に、サザエの肝って私は言ったんですけど、ギプルちゃんにもサザエの肝ありましたね。懐かしいですね。魔法陣ぐるぐる私めっちゃ好きなんですよ。ギプリャーってね、気合が入るギプルちゃんですね。いや、読み直したくなったな。魔法陣ぐるぐるのお話も、どっかでしたいですね。はい、八部九夫さん、これ好きです。この並びすごい好きです。ありがとうございます。続きまして、エディラオさんからいただきました。おおべふた、いろいろ通算100回目、素晴らしい。おこがましくて恐縮ですが、初期からのリスナーとして、なんとも誇らしいです。こんなご縁に恵まれて、わがままながら感謝感謝です。これからものんびりご自身のペースで頑張ってください。本編100回目も心待ちにしていますといただいております。はい、エディラウさん、ありがとうございます。いやいや、もう、こちらこそ本当に初めの頃からですね、聞いていただいて、ねえ、いろいろ通算100回目になりましたよ。ありがとうございます。ね、ちょっと今思い出したのが、初めて BGM をつけた回っていうのがあって、それがですね、めちゃめちゃアナログな BGM 配信っていうか付け方だったんですね。どんな付け方だったかというと、現在と同じように iPhone6S なんですけど、iPhone6S で録音しながら、その後ろにですね、パソコンを置いて、パソコンのスピーカーから曲を流して、まさしく BGM っていう感じで BGM をつけたのが最初やったんですよ。その BGM をつけた最初やったんですけど、当時そのオーダーシティで編集するとかもできなかったですから、そういうね、アナログな感じになっちゃったんですけど、それに対してエディさんが、ね、いろんな方法で頑張ってますねっていうことで応援してくださったっていうコメントが、本当に初めの頃のコメントでね、印象に残ってて、なんかそういう励ましの言葉があったから、もっとですね、いろいろ勉強して聞きやすいようにお届けできたらなっていう気持ちも湧きましたし、あ、また涙出てきそう。ね、続けられてよかったなって思いますね。本当にね、こんな風に聞いてくださってて、応援してくださる方がいるから、続けられてるなっていうのはあります。はい。なので、本当にいつもお付き合いいただきまして、ありがとうございます。本編のね、100箱目、100箱目、100箱目って、100箱目の時噛みそう。100箱目もね、目標に目指して頑張っていきたいと思います。はい、エディラーさんありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。僕もどちらかといえば人の話聞いてる方が好きですね。一人で10分以上話してる方、本当にすごいなと思いますといただいております。はい、こちらも62箱目ですね、お聞きいただきました。ピエールさんもね、人のお話を聞かれる方がお好きということで、お仲間ですね。なんでしょう、その人の話を聞くのが好きっていうのって、私の場合はなんですけど、知らないことを知れる とか、その人のその考え方とか意見とかを聞けるっていうのが、それがいいなっていうふうに本当に思います。そういったね、お話などを聞いた上で、あ、じゃあ自分はどう思うかなってね、そういうのもね、また発信をしたいなっていうこともあるんですけど、まずその聞いてみるっていうのが好きだなというのはありますね。そしてですね、10分以上ね、話してる方、すごいなって思います。私も、配信する上で聞きやすいようにっていうので、カットをしてるんですね。今はカットしてるんですけど、やっぱりこう、黙ってしまったりとか、とか、今もね、黙っちゃったんですけど、こういった沈黙があるので、本当に喋り続けてらっしゃる方、途切れずに喋ってらっしゃる方ってすごいなって思います。これもね、喋るのが、自分にとっては、私にとっては、この喋ってみるっていうのが訓練なんですけど、まだね、そのあたりがね、まだまだ喋り続けてらっしゃる方の域には全然届かないなと思って、日々勉強と精進をしていきたいなと思っております。はい、ピエロ加藤さん、ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。10月8日に拝聴した番組メモということで、オベフタ62箱目入れていただいております。本当にいつもですね、欠かさず聞いていただきまして、ありがとうございます。励みになっております。続きまして、千早さんからいただきました。オベフタ62箱目拝聴しました。100回おめでとうございます。すごいですね。これからも無理のないペースで配信していただければと思います。楽しみにしています。オンラインで交流ができるようになって楽しいですよね。聞くだけになるのすごくよくわかります。仲間です。といただいております。はい、100回ありがとうございます。もういつの間にやら100回を迎えておりました。これからもですね、ゆるっとゆるっとマイペースで続けていきたいなと思いますので、楽しんでいただけるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。このオンラインで交流っていうのがね、できるようになって、本当に遠方の方ともね、こう気軽につながれるようになったっていうのが、コロナ禍の影響っていうのはね、もちろんありますけれども、それに限らずですね、いろんなアプリなども出ていますし、本当にいいなと思います。なので、またぜひぜひ機会がありましたら、千早さんともですね、オンラインでお話できたらなと思っております。またですね、よろしくお願いいたします。はい、千早さん、ありがとうございます。続きまして、まーやさんからいただきました。若子酒、ドラマは第1シーズンから見てます。友人に若子ちゃんに似てると漫画をもらったことも、ニオちゃんのプシューが可愛いといただいております。ありがとうございます。可愛いとお褒めの言葉をいただきました。若子さんのね、プシューのバリエーションがね、すごく好きなんですよ。いろいろありますのでね、そちらはまた62箱目をお聞きいただければと思います。そして、マーヤさんは若子ちゃんに似てるって言われたということなんですけど、でも、イメージは全然違いますね。原作の漫画の、絵柄のイメージと、まーやさんは一度オンラインでお会いしたことがあるんですけど、絵柄は全然雰囲気違うと思います。なんですけど、なんでしょう、一人の時間を優雅に楽しんでらっしゃるというか、しっぽりと。っていうところの雰囲気は、まーやさんに通ずる。ところ、マーヤさんと若子さんの通ずるところあるのかなっていうふうに思いました。いや、一人の時間ね、いいですよね。はい、マーヤさん、ありがとうございます。続きまして、サッパさんからいただきました。今日聞いた番組ということで、たくさんあげてらっしゃる中にオベフタ入れていただいております。ありがとうございます。ね、こんな風に聞きましたっていうのでね、ツイートしていただくと本当に励みになっております。ありがとうございます。はい、といったところで、今録音の時点でですね、はい、神もみたいになっております。 録音の時点でですね、最新まで追いつきました。本当に皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介するのが、ね、遅くなってしまいまして、そしてここまでお聞きいただきました皆様、お疲れ様でございました。お付き合いいただきありがとうございました。こんな風にですね、皆さんからいただいたメッセージ、またですね、聞いていただいてます皆様のおかげでですね、お弁当の蓋楽しく続けることができております。改めて重ねてになりますが、ありがとうございます。また今後もですね、ゆるとゆると続けてまいりたいと思いますので、ゆるとゆるとお付き合いいただけますと嬉しいです。次回はですね、また本編の方に戻っていきたいと思います。こちらもですね、またゆるとお待ちいただけますとありがたいです。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 @gmail.com、 お弁当の蓋は小文字でOBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは、@obefuta361。obefuta は OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグは obefuta。obe はひらがな、futa はカタカナです。Gmail もしくはツイッターの DM にお便りをいただきますと、ステッカーをプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。またハッシュタグをつけてメッセージをいただきますと、今回のようにですね、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りください。それでは4回にわたりましたハッシュタグ大運動会、ここで閉会となります。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。